唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命を与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、あなたを呼び求める民を慈しみ、その祈りをお受けください。どうか行うべきことを悟る知恵と、それを忠実に成し遂げる恵みと力をお与えください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第92編、お手元の泉のほとりの見開き左側をどうぞご覧ください。詩編第92編、いかに楽しいことでしょう。意図高き神よ、皆を褒め歌い、夜ごとにあなたの誠を述べ伝えることは、主よ、あなたは御業を喜び祝わせてくださいます。主よ、御業はいかに大きく、愚かな者はそれを知ることなく、無知な者はそれを悟ろうとしません。神に逆らう者が野の草のように茂り、悪を行う者が皆、主よ、あなたこそ永遠に高くいます方。あなたに敵対する者は必ず滅び、あなたは私の角を野牛のように上げさせ、 私を陥れようとする者をこの目で見、神に従う人は夏目ヤシのように茂り、主の家に植えられ、白髪になってもなお実を結び、私の岩と頼む主は正しい方、身元には不正がないと。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今、御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちの心は揺るぎません。諸国の民の間であなたに感謝し、もろもろの国民の間であなたを褒め歌います。あなたの恵みは大きく、天の上に及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。今日もあなたの御名を慕い、御顔を求めてくる者たちに平安をお与えください。あなたの尊い御名を命として生きるその心を強め、ますます主イエスの純粋な良い技の実を結んで生きる者としてくださいますように。罪と咎ゆえに あなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、私たちに信仰をお与えください。あなたが神であられ、私たちは人間であることをわきまえ知る心をお授けください。目に見える事柄にとらわれず、目に見えないあなたのご支配と力とを見ることができますように。あなたがなさる愛の御業は人知を超えるものです。そこにある知恵と慈しみを見ることができますように、目を開いてください。あらゆる噂、騒ぎ、世界で起こるあらゆる災いを見聞きしております。何事にも自分の分を超えず口を開くことがありませんように。どのようなことがあっても、すべてにおいてただただあなたが神であられることを知る知識と知恵に結びつくものとしてください。皆のために、時が良くても悪くてもあなたがおられることを見て、イエス・キリストが示された道をまっすぐに歩むことができますように、一人一人をお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第19章17節から30節です。新約聖書の207ページです。ヨハネによる福音書第19章17節。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り、四つに分け各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、 上から下まで一枚織りであった。そこで、これは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です、と言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受け取ると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。
クリスマスをお祝いするために遠い東の国から来た博士たちがエルサレムに着き、ユダヤ人たちに、お生まれになったユダヤ人の王はどこにおられますかと尋ねました。メシアが到来するとの予言は、ダビデの家から王が現れる、すなわちユダヤ人の王として、しかも彼らを決して滅びることのない永遠に続く国の王として来られるとの予言でした。しかしユダヤ人は自分たちの王の誕生を知らず、30年後にも自分たちの王と気づかず拒みました。不義に満ちた裁判を通して死刑の判決を下し、死刑執行のために異邦人総督ピラトに引き渡したのです。ピラトは、あなたはユダヤ人の王ですかと聴取しましたが、ユダヤ人たちがご自身の民であるなら、ご自身をピラトに引き渡すようなことはしなかったと、ご自身を捕まえ裁判にかけ異邦人の手に引き渡した彼らの王ではないことを明確にされました。一方ピラト、主イエスを捕らえ鞭打ち、兵士たちは茨の冠と紫の服をまとわせ、あざけりと物笑いの王の格好をさせ、ユダヤ人の王万歳と言って平手で我が主を打ったのです。そしてそのあざけりの王の格好のままユダヤ人の前に出させ、見よ、あなたたちの王だと言うと、ユダヤ人たちは殺せ殺せ十字架につけろと叫び、そこでピラトが、あなたたちの王を私が十字架につけるのかと反問すると、民の指導者たちは、ローマ皇帝カエサルのほかに王はありませんと、自らがユダヤ人の王として来られた方を拒み、ローマというこの世の国の民であると表明したのです。ピラトは主イエスをユダヤ人たちに引き渡し、今日主は十字架を背負い、ラテン語で苦しみの道、ビアドロローサという言葉でもよく知られる総督官邸から十字架の立つゴルゴダへの道を歩かれました。18節では、彼らはイエスを十字架につけたと記しています。彼らとはユダヤ人のことです。ところが実際に23節に目を向けますと、兵士たちが十字架につけたとも書いてあります。ヨハネはあくまでも十字架につけた主体、張本人はユダヤ人であったことを明確に表しているのです。すなわち執行したのはピラトの兵士たち、しかしその主体はユダヤ人であったと。ピラトは十字架の上にナゼレのイエス、ユダヤ人の王と書いたのでした。ユダヤ人の王と。ところが十字架につけろと叫んでいたユダヤ人たちが、ユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと主張しましたが、ピラトはそのままにしておけと命じ、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語でユダヤ人の王と書いて掲げたのです。総督ピラトがそう書いたのは、政治的な反逆者との意味で処刑した根拠として書いたとの意見に私も同意しているのですが、ピラトの意図したこととは別に、当時通用した3つの言語でユダヤ人の王と書いたのには、しかも自称ユダヤ人の王と書かせなかったのも、神の、これ偶然ではなく神のご配座によるもの、この方こそ真のユダヤ人の王であると、当時のみならずその後の時代も、そして今の私たちにも普遍的な真理、真実を表すものとなりました。使徒パウロは
ローマ書2章で外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、内面がユダヤ人である ものこそユダヤ人であり、外見上の割礼を受けた人が民ではなく、心の割礼を受けた人が神の民であると教えています。主イエスを異邦人に引き渡し十字架につけた外見上のユダヤ人はもはや民ではない、もはや肉によるユダヤ人がユダヤ人ではない。十字架の犠牲による真理と命を見て、このキリストこそ自分を治める王であると見て、心からそのご支配を受け入れる人、その人こそ真のユダヤ人、民であることを、このユダヤ人の王と書かれた罪状書きが示しているのです。兵士たちは主イエスを十字架につけてから、その服を取り四つに分け、各自に一つずつ渡るようにしました。また下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであったので、これは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合ったのでした。ヨハネは、それは彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという詩編にある予言が実現するためであったと記しています。神はキリストが受ける十字架の苦難、主が真っ裸にされ取られた服を分け合うためにくじを引くことを見ておられた。この福音書の時代から千年ほど前に書かれたダビデの詩編を通して、キリストが受ける苦難、その具体的な行動までも予言されていたのです。ご自分が作られた人が本来の人間性を失い、これほどに残酷で邪悪で悲惨なことを行うのを千年も前に見ておられ、予告されたのには、千年前のみならずその前にも千年後もその後も変わらぬ人の性質を見ておられたからです。この兵士たちの邪悪さが単に告発されているのではありません。これまで主イエスに対し行われてきたことをも思い返すのです。一体の兵士、大祭司の下役たちが武器を持ってキリストを捕らえ、不義な尋問、暴力、偽りの証言者たちの出現、死刑判決、十字架につけろと叫ぶユダヤ人たちの声、それを恐れ判断を負けてしまったピラト、兵士たちのあざけりと暴力、なお十字架につけ服をくじで分け合う。人の目にはユダヤ人、ピラト、兵士たちが特別に邪悪な人間に見えるかもしれません。それで人はその邪悪さを嘆くかもしれません。しかし彼らも家に帰ったら、ごく普通の家庭の父、母、夫であり妻であり息子であり娘であるかもしれません。生まれたユダヤ人の王を殺すために2歳以下の男の子たちを皆殺しにしたヘロデの残虐な行いを告白と見て、ヘロデを極悪な人間と見ていた当時のユダヤ人たち、今や彼らがキリストに対して成していることはヘロデ以上に邪悪で罪深いものであると気づかされるのです。年末礼拝においてもこの内容をご一緒に見つつ、今もこの世には人々の内側にはヘロデが潜んでいるとの話をしました。申し上げたいのは、十字架の千年前にすでに人々の悪しき行動までも予告されていたこと、それは2000年前のユダヤ人、ローマの兵士たちのことだけではない。今背負われた十字架は、救われなければならない人の現状を、闇の中気づいていない人を表しているものということです。そして人は心のどこかで 私は彼らほどではない。彼らよりはまし、正しい。罪人であるのはそうだけれども、彼らよりはましな罪人と思うんです。それこそ警戒しなければならない人の闇、人の罪です。あらゆる苦しみと恥辱を受けられるキリストは、罪人のために、真の罪人のために十字架につけられたと、この教会の教えの原点を忘れず、どこからの贖いであるか、その恵みに生かされていきたいと思います。主イエスの十字架のそばには、母マリアと、母マリアの姉妹であるマリアと、マグダラのマリアが立っていました。この三人のマリアのうち、特に母マリアは十字架のそば、その場所から離れられなかったでしょう。かつて幼子イエスに出会い、預言者シメオンがマリアに対し、この子は人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになりますと告げられた預言が、まさに今十字架のそばにいるマリアに起こっているのです。そこで主はそのマリアに、婦人よと呼びかけられました。婦人よ、正確には女よという意味の言葉が使われています。これは失礼な言い方ではないことを断っておきながら、それにしてもここで母という呼び名をお使いになりませんでした。女よと呼びかけられたのです。福音を述べ伝えておられたある時、あなたの母と兄弟が来ていますと伝える者に、主は、誰が私の母で兄弟であるか、天の父の御心を行う者こそ私の母であり兄弟であると話されたことがありました。主が12歳の時、マリアはこういう経験もしていたのです。過越祭にエルサレムへ登り、帰路で行方不明となり、両親は3日後に神殿で神の家で教師たちと語るイエスを発見し、どうしてこんなことをしたのか心配したのだというマリアに、主は、私が自分の父の家にいるのは当然であることを知らなかったのですかと話されたのでした。主イエスは少年時代からこの世の親子関係でマリアを見ておられません。すべては天の父の見られる関係で見ておられたのです。十字架のそばにいる母マリアには、自分が産んだ我が子の苦しみという事実ではなく、マリア自身も自分のために苦難を受けられ死んでくださった主を見て、この世の家族ではなく天の父のもとで結ばれる家族と見なければならないのです。女よとはまさに天の父に作られたもの、その呼び名、神に作られたもの、神から出た本来のマリアを見て呼びかけておられると聞こえるのです。主は十字架の上で、十字架のそばにいる愛する弟子ヨハネを示してマリアに、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われました。弟子のヨハネには、見なさい、あなたの母ですと言われたのです。マリアとヨハネを母と子として結ばせられました。十字架につけられていながら、苦しみのただ中におられながら、十字架のそばに来ているマリアを思う、キリストの深い御心を思うのです。ご自分が愛し大事にしているマリアを最も信頼し愛する友に委ねられたのです。マリアへの深い愛とご配慮を思うのです。そしてそれを引き受け、彼女のこの地上での生涯の最後まで仕え、愛する友イエスのために快くその責任をなす 弟子のペテロのことを思い巡らすのです。主はそのように最後に悲しみと痛みがその心を貫いているただ中にあるマリアをご自分の弟子ヨハネに委ね、ご自身がなすすべてを成し遂げられたことを知り、乾くと言われました。さらに成し遂げたと、終わったと一言を発し、息を引き取られたのです。すべてを成し遂げられました。何を成し遂げられたのでしょうか。人の罪の代償の捧げ物として犠牲と死を遂げられたのでした。罪の代償です。神の前での罪について、聖書には人間同士の水に流すというような考えはありません。罪には代価が伴う、償いがなされなければならない、それは普遍の真理です。そして人の罪の報いは永遠の滅びです。同じ罪を持つ人間は人の代わりに償うことができません。自分の罪の代価も支払えない。神は御子にその杯を飲ませられました。代償になれるのは罪のないイエス、尊きその名のこの方しかおられないからです。主は総督ピラトに、私は真理を証しするために生まれこの世に来たと証しされました。主の誕生からこの地上でのご生涯すべてが、この成し遂げられたと言われるこの時に向かわれたのです。生まれも育ちもすべての時が、傷のないほふられるための羊として、罪のない汚れのない捧げ物となるために神の前を生きる時でした。そして最後に十字架の上で乾いた、成し遂げられたと言われ、私のための償いを完成されたのです。人が罪から救われ、神の前生きるものとなるためにすべてを耐え忍ばれ、最後には十字架の死を遂げられたのです。この方が王である、私の家族である、私の友である、これ以上に揺るぎのない確かなもの、祝福と幸いがあるでしょうか。主イエスはユダヤ人の王、イスラエルの王として来られました。それは肉による国ではありません。キリストの十字架によって結ばれた国、イスラエルです。主が私の家族である、私たちはこの方のために何を惜しむことがあるでしょうか。自分のすべてを注いでも足りない。この恵みに生かされているものはもはや肉によらず、同じくキリストに生かされ、その心が変えられ、キリストの後に続くものを発見すると、家族に出会ったその喜びに満ちあふれるのです。そのようにキリストの霊を受けた者は、あなたの子です、あなたの母ですと言われた通り、肉によらず、また私の母のように見ようとわざとらしく見るのでもなく、主に結ばれたものを実際に母と子と見るのです。キリストに結ばれたその関係を切り離すこともできません。主が成し遂げてくださいました。どこからの贖い、いかなるものからの救いなのか、今一度その原点を知り、その原点に立ち、蛇を歩んでいきましょう。この地上で私たちは何を全うし成し遂げていきましょうか。主がすべてのご生涯を清く傷のないものとして、人のために完全な捧げ物となられ、真実な王、真実な家族、友となってくださったように、私たちもただただ主から受けた通り生きることではないでしょうか。私たちも十字架を持って 人々に真の家族、真の友となっていきたい。そのようにして十字架の主キリストの民であることを誇りと誉れとして生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父よ、限りない慈しみを感謝いたします。御子が成し遂げてくださったことを誰がそれを計り知るでしょうか。愛する御子を与えられた御業を、あなたの御心をほんのわずかでも知り得たらどんなにか感謝でしょうか。御子が私のために成し遂げてくださった御業にとらわれ、なおとらわれていきたいものです。それで私もキリストが示されたあなたの御業に生かされ、受けた祝福と幸いがいかなるものであるか、あなたの皆を誇りと誉れとしていけるようにしてください。御子主イエス・キリストの聖なるお名前を通して祈ります。お祈りをいたします。アーメン。
今から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、お疲れ様でした。はい、よく見てくださいました。よくいてくださいました。それでは報告をいたします。礼拝後にはホールで交わりの会があります。皆様どうぞご参加ください。そして今年のイースター礼拝は4月20日です。その時に抽選、転入会のご希望の方は、2月16日まで、来週の日曜日までに私宛に受選転入会の願書をご提出ください。以上報告を終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが
あなた方一同と共に常にありますように。アーメン。